ご理解第6節。目には見えぬが、神の中を分けて通りおるようなものじゃ。旗で声をかけておろうが、道を歩いておろうが、天地金の神の広前は世界中であるぞ。何をなしておりましても、感謝の心がいただける信心。すべての中に事柄の中身を味わい、御事柄といただくとき、一切が生き生きと輝き、神の恵みとお礼の心が湧いてくる。信心しておれば、あれは飲まれぬ、これは食してならぬということはない。神の恵みとお知いただくとき、神様も喜んでくださり、私どももありがたい。神恵みの中にあることを悟ることである。そこ深く、静かに静かに湧き出る愛のまし水、汲みて飲まばや。信心をさせていただくと申します。また、信心をするとも申しますけれども、その信心をさせていただくということは一体どういうことだろうかというようなことを、今朝は新中記念の時に、感じさせていただいたというのか、神様から教えていただいたというのか、そういうふうなことでしたけれども、大概信心をすると言いますと、それはそのおかげをいただくということに、尽きるというわけではないでしょうけれども、大概はおかげをいただくために信心をする。神様のおかばいをいただく。神様のおかげをいただく。ということが、大体、信心の始まりでしょうかね。困ったことがある。難儀なことがある。願い事がある。そこに神様にお願いをする。そして神様のおかげをいただく。というのが、大体において、信心だと、認識されているのではないでしょうかね。今日いただきますことは、その信心の三要素とでも申しましょうか。信心の三つの目的とでも申しましょうか。そういうものをいただくのですけれども、それは確かにおかげをいただく、神様のおかげをいただくということ、大切なことですけれども、そればかりではない。他にもあと二つ、それはお徳をいただく、ご神徳をいただくということですね。いわゆる神様のご信用をいただく。ご神徳をいただく。師匠が、それこそ哀楽理念は、神様のご信用をいただくためのその手立てを教えてくれる。という、そのご信用、ご神徳をいただく。ということがもう一つ。そしてさらにもう一つは、私どもの心の内を改めていく。改まっていくということですね。言葉、表現はいろいろありましょうけれども、いわゆる心の内を改める。あるいは心が育つ。とも表現できるのかもしれませんね。この三つの神様のおかげをいただく。そして、ご信用をいただく。いわゆるご神徳ですね。それともう一つは、自らの心を改まっていく。この三つの柱を大切にしていかなければならない、ということなのですね。それら三つが、おかげをいただく、ご神徳をいただく、自らを改まっていく これが信心の稽古の三つの柱だと。それらが別々に独立しているわけではありませんね。まあ、微妙に密接に絡み合っているものではありますね。おかげをいただくでも、お願いをしておかげをいただく、それこそ願い倒しておかげをいただくようないただき方もあれば、御用をしておかげをいただくというようないただき方、あるいは自らの心を改まって、神様がここを改まってくれよと願われる、そこを改まる、改まりにおかげとも言われますね。そういう改まる、心を改まる、改めること、ところに神様がおかげを授けてくださるという働きももちろんありますね。しかしそれはどこまでもおかげをいただきたいから心を改めているという信心ですから、そうではない、その改める、心を改まるということとおかげをいただくということと全く切り離して、まあおかげはどうでもよいのです、心を改まっていく、心を育てていくことに焦点を置いているのですという信心もまた大切なわけですね。しかしその心を改まるということとおかげをいただくということはやはり密接に関わってはいますね。しかしおかげをいただきたいから改まるのではない、純粋に改まっていくことが目的なのだという姿勢もまた大切ですね。そしてご神用、ご神徳ですね。神様のご神徳をいただく、神様のご信用をいただく、神様から信じてもらえれる私になる。もちろん悪いところを改まりもしない人を神様が信用されるはずはありませんね。ですから改まっていくということは神様のご信用をいただくということにもつながってくるのですね。神様のお役に立ちたい、お役に立ちたいと思っても私どもがそれこそ神様のおかげをいただかなければ何一つ役に立てるものではありませんね。師匠は橋の上げ下ろしに至るまで神様のおかげをいただかなければ、お許しをいただかなければここ一寸動けぬ私どもである、我無能無下無才にしてただ真あるのみと、神様のおかげをいただかなければここ一寸動けぬ私どもだと、そういう私どもが神様のやはりおかげをいただいていくという、そこには神様のご信用をいただかなければいよいよのそれこそ人が助かるというような働きは神様が表してくださいませんね。神様のご信用を受けるからこそ神様がどうぞおかげを授けてください、あの人を助けてください、この方を助けてくださいと願った時に、信用をしていただいているからこそ、ああこの氏子ならばと神様がまたおかげを授けてくださることにもなる。ご神徳をいただくということとご信用を、失礼、おかげをいただくということがやはりこれもまた密接に関わっていますね。しかしおかげをいただきたいからご神徳をいただきたい、ご神徳をいただけばおかげをいただけるからご神徳をいただきたいということではなりませんね。純粋にまたご神徳をいただく、神様から信用していただく ということが、おかげとは切り離されたところで実践されるというようなあり方にならなければ、やはり本当のご信用はいただけないと思いますね。しかしそれが切っても切れないものであることは違いありませんけれども、そのおかげをいただく、それもただ私どもの願い事が叶う、難儀なことが助けてもらう、そればかりではありませんね。先ほども申しますように、我無下無能無才にしてただ真あるのみ、神様のおかげをいただかなければここ一寸動けぬ私であるという自覚をいただいての、そこからいただくところの、実感するところのおかげというものがありますね。それら、まあ大別して、まあ大まかに分けて三つの事柄、おかげをいただくということ、ご神徳をいただくということ、そして私どもの心を改まっていくということ、この三つの柱、まあ三つの要素とでも言うのでしょうかね、どう表現していいのかわかりませんけれども、この三つの、これら三つのことが私どもの心の中にはっきりとした目的として、あるいは何というのでしょうか、やはり目的でしょうかね、この三つを求めていく、そこにはっきりとした認識を持って進めていかなければならないということではないでしょうかね。ただ漫然と信心をさせていただいているというのではない、私どもには明確な三つの目標がある、目的がある、要素がある。それはおかげをいただくということであり、神様のご信用、すなわちご神徳をいただくということであり、また私どもの心を改まっていくということだ。いわば心を育てるということですよね。この三つのことがしかと認識され、その私どもの心の中に、まあそれらのことがはっきりと、なんと言ったらいいのでしょうかね、やっぱり認識されていなければならないということではないでしょうかね。ただ漫然と漠然とおかげをいただきたいから信心させていただくというのではないということですね。はっきりした明らかな目標を持って進めていかなければならない。まあ他にもいろいろあるでしょうけれども、少なくともこの三つ、おかげとご神徳と心を改まっていくという、この三つのはっきりとした明らかな目的を持って信心に取り組まさせていただかなければならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。